東京ネットラジオインストルメンタルジャーニー、皆さんこんにちは、こんばんは、そしておはようございます。ギタリストのマガイです。東京ネットラジオ唯一の演奏専門番組インストルメンタルジャーニー第132回となっております。収録日本日、2020年8月30日日曜日、夏の終わりとなっておりますね。猛暑日続きますけれど、皆さんいかがお過ごしでしょうか。8月はですね、ちょっと実は私8月15日、おかげさまで誕生日を迎えることができまして、39歳、30代最後の1年に突入することができました。翌日にですね、8月16日、インスタグラムと YouTube のダブル配信ライブというのを行いまして、おかげさまでね、なんか昨日はお誕生日おめでとうございますみたいなこうコメントをたくさんいただき、いやー本当に人の温かさ、愛情を感じる日々でございました。はい、で引き続き今日もステイホーム収録、自宅 の, 収録あのスタジオからお送りしております。シリーズ化してやってきております私の自叙伝、今までこんなことありましたっていうことなんですけれども、前回まで、大学を卒業して、社会に出て、で振り返ると午後のことをやってきたなというお話をしました。自営業の僕、出張講師、外部との委託契約をしている僕で、演奏家、仕事としての演奏家の僕、そしてバンドアーティストとしての僕で、ソロアーティストとしての僕をやってきたということで、前回もね、教室、1、2番目のことについて、お話しさせていただいたんで、続いて今日はですね、演奏なんですけれども、どっちかというと仕事寄りの演奏家としての僕は、こういう風になってきたなという話をしたいと思っております。最後までよかったらお付き合いください。この番組はアートヒルズミュージックの提供でお送りします。
すべての音はここから始まる。はじめはデモ作りから、そしてメジャーへの道もここから始まる。 www.artfields.net アートヒルズミュージック。
私アッキーがお送りする痛快愉快奇想天外トークバラエティ番組、アッキーのレッツトーンラジオデラックス、第2弾木曜日絶賛放送中。
ねえねえ、ナナ姉が CD 出したらしいよ。
え、そうなんだ、楽しみ。
ナナミビーティング4月桜発売中、みんな聞いてね。
前回教室、自分の自営業の曲がりギター教室は、こういう風にこう始めて、でこういう風にこう発展してきたっていうお話をして、で始めたきっかけというのが自分でも思い出せないんだけど、確か母がホームページを作ってくれて、それが、きっかけとなってたなという話をしたらですね、母がラジオ聞いたわよと。で、確か母もちょっとちょっと記憶が曖昧だったようなんですけど、確かあんたが頑張って作ろうとしていたと、ホームページを HTML で独学で、で見かねて母がホームページビルダーで作ったんだと、言われて、そうか俺が作ったんだっけなと思って、記憶をたどったらですね、確か僕その大学時代のバンドを解散した後に、自分のね教室というよりもソロアーティストとしてのホームページを、自分の個人サイトですか、を作ろうとしてた記憶はあるんです。教室じゃなくて、こう曲がりギター、ちょっとタイトルも忘れちゃったけど、曲がりギタリストのホームページようこそみたいな、で自分のこうアーティスト写真と載せてたりとかして、その多分一角でページで僕のレッスン募集みたいなことをやろうとしてたんだと思い出しました。でそのホームページっていうのはどっちかっていうと、そのマガテックの構想があったので、自分の頭の中で、その前段階としてこうワンクッションとして作り始めてた記憶があるんですけど、その流れで自分のホームページを作る、ごめんなさい、ホームページの中でレッスン募集みたいなのを確かやろうとしてたんだよな。それでそれを見かねた母がだった、作ってくれたような 記憶が僕も蘇ったんですけど、母がですね、覚えている限りその時間軸のメールを送ってくれたんで、ちょっとここで紹介したいと思います。2004年3月、県大学卒、あ、県って僕、県一って言うんでね、県って呼ばれてるんで、2004年3月、県大学卒、2004年4月、父母妹が引っ越し、八王子一部屋空く。そう、僕はね、生まれた家が、おじいちゃんの持ち家で生まれて、まあ、2世代でずっと暮らしてて、で、僕は大学卒業と同時に、まあ、両親がその、自分の家を買って、で、そっちに、妹がまだ学生だったんで、父母妹がそっちに越したんですけど、僕はもう当時、八王子で完全にちょっと生活の基盤ができてたんで、引き続き祖父のおじいちゃんの、もともとの実家に残ったんですね。で、当然その、4人、僕と妹と両親が住んでた、まあ、スペースがちょうど空いて、一部屋空いたと。で、2005年、県おじいちゃんおばあちゃん父母誰が言い出したかわからないけど八王子教室オープン。そうだね、母もそんな感じだな。母がホームページ作成、県が HTML で作ろうとしてたのって、すごいね。箇条書きでなんて機械的なメールなんだろうね。うん、なんかだからそうなんだね。なんか どうやってスタートしたんだろうねって感じなんだろうね。生徒さんが看板作ってくれたね。そうでしたね。ちょうどアウラだったかなに来ていただいた生徒さんが、デザイナーの看板屋さんがいて、そういうことになってんで作ってくれましたね。父は確定申告の内容や、県があちこち忙しく移動しているのを見て、自分の教室を広げることが安定した生活につながると常々言っていた。他の教室に頼らない自分の教室が必要と。ギタースキルの手伝いはできないけど、教室を広げる援助はしよう、していこうということで、2012、あきるの教室オープン、2013、あきしま教室オープン、こんな感じですというですね、なんとも淡白な箇条書きのメールの中に、まあ、愛情を感じるメールをいただいたんですけども、そうですね、2012年あきるの教室というのは、まあ、今の、こういう、レッスン室があるところじゃなくて、最初僕はマンションに住ん借りたマンションの一室で、ちょうどこうそこの、大家さんが、まあ、別にそのギターレッスンしていいよっていう人だったんで、マンションからレッスンをスタートして、で今のアキルノに越してきて、レッスン室を構えたっていう流れなんですけどもね。なんか父がこういうふうにやっぱり思っててくれたというのを、まあ、なんとなくこう感じてはいたんですけれども、まあ、こうやってね文章にしてくると、なんか僕はね神様ってのはいないと思ってるけど、人々が神様と呼んでる何かはあるって僕常々思ってる人で、その例えば自分を遠くから見てくれてる人だったりとか、なんかダイレクトじゃないけど何かこう援助してくれてる人とか、なんかこう自分をこう遠くからサポートしてくれてるような、こう見てくれてる人っていうのが感じることはあって、まあ、人々はそれを神様と呼んでるのかもしれないということを思うことがあるんですけど、まあ多分それは両親なりね、父だったりが自分のことをこう見てて、でまあそのやっぱり移動が多くて、でよそで教えてるだけだとっていうことで、自分の教室を持った方がいいっていうことをずっと思っててくれたんでしょうね。いや本当に大変感謝しております。どうもありがとう。はい、母のねメールを紹介して、前回のアーカイブ的な内容でした。さて、で本編ですね、今日その続きのお話をさせていただきたいと思っています。自営業の僕だが、その、ね、今言った母の曲がりギター教室ですよねが一つ目、そして、まあ、外部で移動した外の先生をする僕というのが二つ目で、三つ目っていうのが、まあ、その演奏、まあ、ソロの演奏家として、マガテックバンドの話っていうのはちょっとまた次回次次回とね、ゆっくりお話しさせていただこうかと思うんで、あえて今回割愛して、まあ自分がソロないしフリーで動いてる時の自分の演奏っていうものが、振り返るとまあやっぱりこう2種類あったなと思うんですね。アーティストの僕、ライブハウスでソロアーティストとして、例えばアルトヒューズミュージックさんの、まあ、感謝祭の僕ですよね、ライブハウスでソロアーティストとしてやっている僕と、まあ、完全にその、まあ、何ですか、まあ、ギャラが発生するというか、ちゃんと仕事として受け負って演奏を返すという僕。まあ、これの2種類があったなとパッと思いついたんですよ。で、振り返って、僕結構まめに 自分のその演奏のあのヒストリー、あの記録を結構こまめに撮って、これ多分母譲りなんだよね、こういうのね。あの、ホームページにアップしてて、で、眺めてて、あ、こういうこともやったな、こういうこともやったな、と思いながらですね、その二つのフォルダ分けをしようと思ったんですよ。これはアーティストの僕だな。こっちは演奏家の僕だな、と思ったんですけど、これ考えれば考えるほど定義づけって難しいですね。これどっちなんだろうというか、そもそも別にそんな線引き必要ないんじゃないかって最終的に思ってしまうぐらい。うん、なんか例えば、じゃあ例えばアーティストとしてライブハウスでやってる僕っていうのは、じゃあそのビジネスじゃないんだから趣味かっつったら、やっぱりそこには経費が発生してるだし、発生してるし、お客さんはちゃんとあの入場料払って、来てくれてるわけだから、それはビジネスじゃないかっつったらちゃんとプロ意識を持ってやらなきゃダメだと思うんですね。で、逆に例えばもう完全にじゃあ、こういうコンサートをしてくれませんかと。例えばその、なんだよ、どっかのこう、なんていうんですかね。例えば町民会館のイベントの一角とか。で、そこで演奏してる僕ってじゃあそこにアーティスト性が全くないか。完全にもう仕事だからってことやってるかっていうとね、そういうわけでもないですから、そのグレーゾーンってたくさんあると思うんですけど、あえてバッサリ定義づけをするとするならば、これやっぱ自分でもう決めていくしかないと思ったんですけど、能動と受動なんですね。もっと細かく言うと、能動と受動の優先順位の差と言ったらいいのかな。アーティストとしてやってるときは能動が最優先、ビジネスとしてやってるときは受動が受け身が最優先で、まあそのまあ生々しい話じゃないけど、そのギャラの有無、赤字黒字っていうのはまあ結果論でいいと思うんですよね。変な話、こうアーティストとしてやった時にもちろんそのね収益があれば万々歳だし、ビジネスとしてやった時にでも、それは例えば自分が納得してボランティアだったりとかするのは別にそれはありだと思ってるんですね。アーティストとしてやってる時っていうのは、人々が望んでることよりも自分がやりたいこと、自分のアイディア、自分の発想、僕はこういうアイデアを持ってますっていうのを、もうとにかく一番最優先にするんです。やっぱそれがアーティスト性だと思うんですね。で、逆にビジネス演奏っていうのはその逆で、自分のアーティスト性っていうのは一回ちょっとこう、後ろに置いて、とにかくその、まあ、TPO にももちろんよると思うんですけど、この場だったらきっとこういうことが望ましい。例えばパーティーの BGM とか、例えば町民会館のちょっとしたイベントの一幕とかっていうのは、例えばやっぱりその人々が望んでるものってやっぱりこうあるわけですよね。そこに何かその自分の、いやそれでも俺はっていうのはやっぱりちょっと自分は違うと思ってるんで、そこの、まあ、バランス優先順位というか、まあだから結果的になんかこう精神論みたいになってきますよね。どういうつもりでやっていくかっていう、すっごいこうふわふわしたグレーのところの話にもなっていくんですが、振り返って、じゃあまあアーティスト性っていうのは、僕は多分最初にすごい自分が憧れてやりたかったもんだから、もしかしたらもうとっくにずっと幼い頃からあったものなんですね。ビジネス性っていうのは逆に後天的、それこそ本当に大学を出てから、あとに徐々に徐々に身につけていったではないかと自分で思うんですけども、じゃあそのビジネス演奏家としての僕はどっからスタートしたかなと、ちょっと振り返ってみたんですよ。そしたらですね、やっぱりパッと思いついたのは、11年間定期的にやってきたあのこけしの館辰巳さんのランチコンサート。もうとにかくあれですね、ほんと辰巳さんに育てていただいたなと。で、記録をたどったらですね、2006年10月に最初ピアノの先生とバイオリンの先生とギター、僕ってトリオでやらせていただいたんですね。で、そこからちょっとトリオが、まあ、まあ女性の方にちょっと妊娠されたりとかしたんで、産休に入されたりとかしたんで、で、僕のソロになったのは確かまあ2007年ぐらいだったと思うんですね。で、そこからもう約だからソロとしては10年間ほぼ毎月、2017年の11月が最終回だったんで、そこまでもう自分の何て言うんですか、もう生活の一部ですよね。その演奏を通して本当に自分の意識が、プロ意識が育ったなぁと今思います。辰巳さんのランチコンサートって結局 ランチを食べに来てる人を対象としてやるんですね。つまり音楽を聴くのが目的じゃない人たちがそこにいて、そこにお邪魔しますっていう感じでやって、お邪魔して、で今からギターを弾くんでっていうことなんですよ。だからもうその場のコンセプトとして全然真逆というか、そもそもやっぱコンサートを聴きに来てる人であれば、僕がある程度どういうことをまあやってもそのモードで聴いてくれるんで受け入れてくれるんですけど、やっぱりその僕のことを知らない人たちで、別にその音楽を聴くつもりもないランチのひとときを過ごしてくれる人たちに対してやる演奏ってのは、もうとにかく自分のそのなんと言ったらいいんだかな、こういうことを やりたいんですっていうことはやっぱ打ち出すことが危険だなと、やっぱはい、早々と学びまして、やっぱりアマチュアじゃダメだと、あ今日来てよかったわと、得したわと、あなんて日に来たん、いい日に来たんだわと思ってもらえるレベルって相当なもんだなって、やっぱこう空気で学んだんですよね。まあプラスやっぱなんていうか、僕こう一人になった時に、まあもともとの性格として僕の演奏聞いてくださいっていう性格よりも、何したらいいですかね、何でも言ってくださいみたいな、もともとの性格も多少というか、手伝ったのかなと思うんですよ。で、たくさんリクエストとか聞いたり、反響とか聞いて、やっぱりその、昔聞いていた、比較的やっぱりまあ、60代、70代の女性の方が多かったんで、そのお店っていうのは。昔の映画音楽、禁じられた遊びとか、まあ、ひまわり、太陽がいっぱい。で、そういう曲は僕はまあ知ってたけど聞いたこと、ごめんなさい、知ってたけど弾いたことが、なんかない曲だったんで、なんかそういうのをやっぱ練習して、でそれを弾くとやっぱりオリジナルのものよりやっぱ喜ばれるわけですよ。でそれがやっぱ自分の新しい喜びに変わって、あ人々に求められるものをもう単純に自分のフィルターを通して返すと、そうするとこんなに人は喜んでくれるんだなと、いうことをやっぱその感覚的なものはそこですごい学んだかな。でそこで知り合ったお客さんとかが、あじゃあうちでもってこう依頼してくれるようになって、その辰巳の精神性でいろんなとこに行ってイベントでも演奏させてもらったし、何ですかね、ホームパーティー的なところでも演奏させてもらったし、そこからどんどん枝葉が広がってって、いわゆるそのライブハウスでやってる僕とまた全然違う僕がそこで、生まれたなと思いましたね。アコースティックだからともまた違うんですよね。結果的に辰巳っていうのはクラシックギターのソロがほとんどだったんですけど、楽器は関係なくエレキだったとしても、それはその二分性がありますね。エレキでもやっぱり自分のアーティストとしてエレキでやる、依頼されてエレキでやるってやっぱ違うんだよね。一回 CM 行きましょう。
熱湯に入って30年、格闘家に蹴られて30年、そんなグレート義太夫が音楽と笑いについて、語りたいと思います。グレート義太夫のお笑い音楽館、よろしく聞いてください。よろしくね。
エミさん、もうめちゃくちゃ面白いラジオ CM のネタ思いついたからさ、今から一緒にやってくれない？
お、すごいね、やろうやろう。
ありがとう。CM の台本どこ行ったっけな。
唐沢和道のラジオ始めたんだがマイペースに配信中。
あったまずこれ言ってほしくて。
皆さんこんにちは、吉田恵里です。吉田恵里のエリマルシラジオ、毎月第3木曜日に配信中。ファッションや美容、音楽、そして質問コーナーなど内容は盛りだくさん、ぜひチェックしてね。
辰巳さんがね、やっぱたくさんの、もうあまりにも思い出がありすぎますけど、やっぱそこからね、依頼されて、例えば聖蹟桜ヶ丘のね、市のイベントに呼んでもらったりとか、それから、まあ、ゆいまーる聖ヶ丘さんか、いわゆるシルバー施設さんの演奏にも呼んでもらったし、本当にそこから、いい話をたくさんいただきましたね。やっぱりその辰巳のモードで行く先々っていうのは、そこの延長線にある場所ばっかで、同じ精神性で全部通用したんですね。はい。でやっぱ究極というか、もうその集大成、自分の中ではここに繋がったなーってね、やっぱり去年の落合恵子さんのクレヨンハウスですかね。やっぱり、あの場所に立てるって、しかも自分の、名前がコンサートタイトルに入った状態でできるって、 そうそう人生でないですよね。やっぱりあそこに繋がったなと自分の中で思いながら、やってました。でさっき例えばもあのアコースティックエレクトリックの差ではないと、言いましたけど、例えばあの MBIC LIFE さんの夏祭りってのは僕あのオケで流してエレキギターでやってるんですけど、それは本当にエレキギターを持っていてもライブハウスでマガテックでやってる、アートヒルズさんのソロアーティストとしてやってる僕とはまた違って、そのやっぱ辰巳さんで学んだ精神性のエレキバージョンですね。きっと夏祭りの人たちはこういうものをあの望んでるんだろうなっていう、そのやっぱり本当に今繰り返しになっちゃいますけど、能動受動のスイッチの切り替えが本当にあの10年で学んだなと思いますね。あの次回からお話しますけど、と同時にねバンド活動もこう要するにこう同時並行でずっとやってたんですね。本当にもうよくあったスケジュールっていうのが、午前中レッスンして午後辰巳で演奏して、で夜はマガテックのリハーサルっていう、だそのいわゆるこうアーティスト性と、その何ていうかビジネス性のもうこうスイッチがどんどんこう一日で切り替わっていくような感じで、でそれはでもすごくいい相乗効果ですよね。あのどっちもプラスに働くはずなんですよ。やっぱり例えばあのそのじゃあその中間、本当にアーティスト曲がりビジネス曲がりの本当中間にあるのはもうあるんですよね。例えばグハさんとかグハの僕のソロライブとかって本当その中間地点で、あったなと思います。はい、じゃあ今日はねそんな、演奏家としての僕のお話をさせていただきました。じゃあ次は、いよいよマガテックのお話させていただきたいと思います。この番組はアートヒルズミュージックの提供でお送りしました。 See you next time. バイバイ。